外国語情報番組多言語放送局の時間です。この番組では仙台観光国際協会通称センティアが仙台に住む外国の人と協力していろいろな情報をお伝えしています。季節の話題や生活情報、センティアからのお知らせなど毎月トピックを変えてお送りします。今週は日本語の放送になります。今日は仙台多文化共生センターの外国語相談員の仕事などについてお送りします。今日の担当はセンティアの菊池、
センティアの王です。
仙台多文化共生センターは1991年9月に仙台市の国際交流拠点交流コーナーとしてスタートしました。以来30年にわたり外国人市民の生活をサポートしてきました。2019年6月に近年の外国人市民の増加などに伴い新たに仙台多文化共生センターとして業務を拡充することになりました。その一つが中国語、韓国語、ベトナム語、ネパール語の相談対応を担う外国語相談員の配置です。今日は韓国語相談員のユージンさん、ネパール語相談員のパワニさんに来ていただきました。本日はどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、皆さんおはようございます。
おはようございます。
今まではどういう活動をしてきましたか。大西さんどうぞ。
私仙台多文化共生センターで相談になったのが1年になりました。1年の間で最初はネパール人にネパール人からいろんな相談は聞きましたね。例えばコロナの関係で仕事減ったり、あとは生活で困ったりした人からも相談を受けました。
で、外国語相談員になったきっかけは何ですかね。
私たちも日本に来てそろそろ13年になる頃ですね。
長いですね。
その間私たちもいろんな人からすごい助け合いながら来てきたので、私たちも今仙台でもネパール人の方たちがすごい増えてるので、何か私たちからもできることあればやっていきたいなと思って相談になりました。
いろいろな経験して、で今は逆の立場でみんなに助けてあげることにもできるようになりましたね。
はい。
友人さんは今までどういう活動をしてきたんですか。
今までだと主に日本語の翻訳とか、あとは韓国語でのラジオの収録、あと、韓国語を教えたりするなど、そういう仕事をしてたんですけど、そういう日本語と韓国語に関連した仕事をしてたところを声かけられて、こういう外国語相談員になりました。
で、今その外国語相談員の仕事は、具体的にどういうことをしますか。
例えば仙台で暮らしているネパール人の方のために、仙台で情報とかあった時は、例えば災害とか、例えば地震とか、いろんな情報あった時は私たちが翻訳して、多文化共生センターとかセンティアとかに送って、あそこから情報発信したり、あとは相談員の電話あった時は私たちもいつでも電話で通訳したりは知ってます。
なんか自分の母国語で相談できることはありがたいですね。
そうですね。はい、何かあった時は心強いになりますね。
はい、そうですね。とユニさんは今外国語相談員として主にどういう仕事をしてますか。
そうですね。私もバーニーさんと一緒ですけど、普段は毎週決まってる曜日と時間がありまして、その私だと月曜日の10時から4時になるんですけど、その時には電話の相談とか、韓国語での電話の相談とか、またはカウンターでの相談があればそこに対応してます。あとは、毎月こう決まってる日に専門相談会っていう、例えば弁護士とか、あと労働局とか税理士さんによるそういう相談会がありますので、その時に通訳が必要な依頼者がいらっしゃれば、その時は通訳を韓国語でします。
うん、 普段の生活の相談だけじゃなくて、そういう専門的な部分もあるということですね。で、相談内容はいろいろあると思いますが、全体的に多いのはどういう内容でしょうか？
そうですね、私1年なったんですね。1年の間で一番多いのがコロナで生活に困っている人たちからの相談が多かったですね。
やっぱり生活が苦しいとか、
あとは仕事する場所がないです、生活に困っていますみたいな相談内容が結構多かったですね。
そういう困った人たちへの支援があった方がいいですね。
そうですね。あとは例えば通勤時間に切符買う時もできない、いろんな問題もあったりしてますね。その時も相談も来ますね。例えば切符買った時は知らなくて、切符買った時駅ですね、本当は駅に行って申し込みする場合は学生あるとなんか割引券もらえるんですね。だとバンティングマシンで買うときは全然もらわなくて、そういう相談も来るんですね。
じゃあ生活に関わる時とか、そう細かいことでもいろいろ相談があるんですね。ユージさん、今までどういう相談内容を多い感じましたか？
ですね、全体的に1年中一番多いなと思ったのが、これから引っ越す予定だけど粗大ごみをどこにどうやって捨てればいいですかというそういう内容がすごく多かった気がします。あとは病院に行きたいけど、その日本語が通じないできないので、その自分の母国語で会話できる病院を探してるっていうこととか、あとは家に届いた例えば何かの研究所とか、何かの日本語の書類があるけどこれの読み方をちょっとわからないとか、そういう、問い合わせも結構あったと思います。それ以外にもすごく専門的な法律的な知識とか、あとはアドバイスが必要な、そういう相談も本当にいろいろな、内容がありました。
ありました。結構、複雑難しい内容もあれば、ちょっと私たち毎日生活している中の情報とかはいろいろあるんですね。
そうですね、
はい、で例えば相談したいときはどうすればいいでしょうか？
相談したいときは多文化共生センターっていうところですけど、こちらに電話いただければ相談できます。でちなみに電話番号は022-224-1919 です、はい、日本語ができなくても相談員に通訳できる方につなげてくれるので、こちらに気軽く電話ください、はい、
で相談できる時間と場所を教えていただけますか？
月曜日が韓国語で相談できますね。あとは火曜日が中国語で、水曜日がベトナム語、あとは金曜日がネパール語で10時から4時まで対応できます。
場所は仙台多文化共生センターになります。地下鉄の東西線に乗りまして、国際センターから降ります。国際センターの会議棟っていうのがありまして、そこの1階に入ってます。
その相談相手とか内容とか難しいと感じた時ありますか、ユージさん？
そうですね、一つの問題じゃなくていろんな問題が同時に発生している方だとすごくサポートが難しいなと思いました。例えばさっき話したように、その粗大ごみの件とか、あとは書類を読むとか作成するとか、そういう普通の件であれば大丈夫ですけど、例えばその依頼者の家族関係とか心理的な問題とか、あと経済的な問題が複雑に同時に発生しているときは、ちょっとサポートにも、サポートにもちょっと時間もかかりますし、いろいろ考えなきゃならないなと思いました。
そうですね。で例えば相談員の間に何か定期的な意見交換とか、そういうことを知ったりしますか？そういう機会がありますか？
それはですね、私まだ1年になってるんですけど、その中でもコロナ禍でみんなと会う時間はなくて、 なかなかそういう期間はないですね、それがあってほしいなと思ってます。みんなの情報交換はできれば、そうですね、ああそういうことやればいいかなと自分も思い出したり。
そうですね。あと相談員として例えば気をつけてることとか心構えとかありますか？
例えば私から見ると、相談するときは間違いないように何回何回も聞いて、あとは伝えるとき、伝える方にも大丈夫ですか、何も質問とかありますか、また聞きたいことあれば言ってくださいみたいなことはやってますね。
ユージンさんは何かありますでしょうか？
でも相談をしてると、何かを解決するというよりはやっぱり母国語でただこう自分の状況をこう全部説明して、自分が困ってるっていうのをそれを理解してくれてほしいみたいな、理解してほしいっていう、そういう方も結構いますので、そういう場合だとできるだけこう相手の立場になって理解しようと思いながら聞くようにしてます。
じゃあ例えば今の課題とか、なんか感じた課題とか、あるいはなんかこれからこういう支援があった方がいいなとか、そういうことはありますでしょうか？
今はね、仙台でもすごい外国人増えてるですね。だから学生たちがすごい増えてますので、学校や職場に、困ってる方が結構多いと思いますね。そのためにその人たちのためにも少し相談できる場所あれば、あとはそのたちのためにも少し何かやりたいので、何かそうで、ね、支援とかあればいいのかなと思っています。
ユージさんは何か感じた課題とか必要な支援とかありますでしょうか？
そうですね、私もそうでしたけど、日本に来たばっかりで日本語がまだできない、そういう外国人にとって、その外国語で自分の母国語でこう相談できたり、何かのこう質問ができるということはすごくありがたいことなんですね。で、こういうところがあるっていうのを、もうたくさんの外国人の方々が知ってほしいと思います。まだ知らない方もすごく多いと思うので、もっともっとこう広げてほしいと思います。
そうですよね。あと今日お話聞いて、その外国語相談員という仕事も本当に難しいかなと思いました。なんかただ通訳とまだ違って、ちょっとなんで他のいろんな知識とか経験とか、その自分の判断とか全部必要になってくるんですね。本当にいろいろありがとうございます。
今日の多言語放送局は、日本語で仙台多文化共生センター外国語相談員の仕事をご紹介しました。この番組は仙台観光国際協会がお送りしています。次週の放送もお楽しみに。